聖書を朗読いたします。本日はルカの福音書14章1節から11節となります。週報でページ数を印刷してありますが、ミスプリントです。新約聖書第2版の箇所では132ページとなります。第3版では144ページとなりますので、訂正いたします。ルカの福音書の14章1節から11節をお読みいたします。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られたとき、みんながじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水腫を患っている人がいた。イエスは律法の専門家、パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですか、と言われた。しかし彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。招かれた人々が定座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは、彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には、定座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってください、とあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みください、と言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。今朝はこの箇所より、低い者と高い者と題して、御言葉を取り継がさせていただきます。パリサイ派の指導者は、安息日になると自分の家にお客を招き、食事を振る舞うことを習慣としていたそうであります。で、今日のその一節に、このパリサイ派の指導者と出てまいりますが、一体どんな人たちであるのか、今、私たちの身近にはおりませんから、ピンときませんけれども、調べてみますと、このような人たちは、一般庶民とは違う、住む世界が違う、まるで雲の上のような人たち、そういう人たちと見られていたそうです。ですので、食事の席に招かれている人たちも、当然それなりの身分の高い人たちということになります。その食事の席にイエス様が招かれております。で、これは考えてみますと非常に奇妙なことであります。というのは、イエス様はことあるごとに今までパリサイ派の人たちの信仰のことを強く非難してきたからであります。今日もその箇所が出てまいります。それだけではなくて、 人々が集まっている前でパリサイ派の面目丸つぶれ、プライドをひどく傷つけるようなことをイエス様はわざと語ったりいたしました。ですからパリサイ派の人たちにとってイエス様は邪魔者であります。できれば今殺したいとさえ思っているんです。それなのになぜイエス様をこの食事の席に招くのか。目的は一つであります。14章1節の後半にみんながじっとイエスを見つめていたとあります。この席でイエスが一体何を語るのか、何をするのか、じっと見張っている、そういう視線です。少しでもまずいことをしたならば、少しでもしくじるようなことをしたならば、少しでも言い間違いのようなことをやったならば、それを手がかりにして一気にイエスを責め立てる、そして人々の前でイエスの信用を貶めてやる、そういう狙いがあります。もちろんイエス様はそのような計画を知っておりますけれども、ひるむことなくこの冷たい視線に向き合ってまいります。このパリサイ派の人たち、たびたびこの聖書に出てまいりますが、日頃から、非常にある意味では宗教的に熱心な人たちであります。どういうふうに熱心であるかといいますと、自分たちの決めた、彼らはそれを律法と言っておりますけれども、その律法を守ることに対して非常に厳しい態度を取る人たちです。例えば食事の席、今日はこの食事の席のことが出てますけれども、食事のことに関して言えば、罪人と呼ばれる人たちと一緒にその食事の席についてはならないと教えておりました。なぜならそんな人たちと一緒に食べるならば自分の身も汚れてしまうからだと教えていたんです。ですのでこの食事の席にはそういう罪人と呼ばれるような人たちが招かれるはずはありません。ところがこの食卓にある一人の人が座っておりました。イエス様の目の前に、真正面に水腫を患っている人が座っていたと書いてあります。水腫というのは一体 何なんだろうかと分かりませんけれども、体がむくむということでしょうか。あるいは排水腫という言葉聞いたことがあると思うんですが、肺に水がたまるというふうにして、体のいろんなバランスが崩れて、体の液体がたまってしまう、体の中にとどまってしまう、そうやって、非常にこうむくんだ形になってしまう、そういう人のようであります。でこのような病気はもちろんパリサイ派の人たちにしてみれば罪人という規定、そういう定めになります。そういう人が座っておりました。なぜ座っているんでしょうか。体がむくんでいるということですから、当然この人が病気である、罪人という規定に分類される人であるということは誰だって分かったと思います。手違いでここに紛れ込んだわけではありません。イエス様の真正面に座っていましたから、ここには聖書には何も書いてありませんが、イエス様がこの食卓の席にこの人を招いていたと考えるのが自然でありましょう。その病気の人をイエス様はこのようにしております。4節です。それでイエスはその人を抱いて癒し返された、つまりそのここでイエス様が問いかけておりますように、イエス様はこの人の病気を治したと書いてあります。ところがこれがここで大問題になるわけです。パリサイ派、あの熱心なパリサイ派の人たちの定めによれば、 よっぽどの緊急性がない限り、安息日に病気を治す、まあ、治療するという行為ですが、それは、安息日にはやってはならないという定めになっておりました。まあ、今私たちから考えると非常に奇妙なっていうんでしょうか、なんでそんな不自然なっていうか、ことをやるんだろうかと思いますが、彼らの言い分は旧約聖書の律法の中に安息日には働いてはならないと書いてある、病気を治すということは働く労働という行為であるから病気を治しちゃいけないんだという言い分なんです。イエス様が目を留めているのはその点であります。それは本当にそういうふうに考える考え方が正しいのかどうか問いかけているんです。パリサイ派の人たちのその視線の注がれる中で、イエス様は病気の人を安息日に癒しました。で、ここで4節にその人を返されたって書いてあります。で、そこからこう食卓の席から自分の家に戻るようにと、そういう返したんだなと思うかもしれませんが、他の聖書の箇所でこの言葉は釈放するとも訳されております。釈放するって何だろうかと思うかもしれませんが、イエス様はこの人をこの罪という縄目から解放してくださったと読むこともできます。このように病気の人が癒され、罪が許される、そういうことがこの安息日に起きました。もちろんパリサイ派の人たち何にもここでは言っておりませんけれども、心の中では非常にこう苦々しく思っておりますけれども、正面切ってこのイエス様に反論することはできずに黙っておりました。で、話はここで終わりません。7節以降から、例え話になっております。で、この例え話は披露宴に招かれたならどこに座るべきか、そういう内容になっております。ですのでもう説明するまでもないと思いますね。というのはここで書かれていることはまさに皆さんが日常の中でよく経験することだと思います。一番これその席順どこに座るのかということで緊張するっていうんでしょうか、気をつけなきゃいけないっていうのは、おそらく日本の文化の中では結婚披露宴の席だろうと思います。皆さんの中にも経験ある方と思うある方もいると思うんですが、結婚披露宴を開くといったときに、主催者は招待する人たちをどこに座らせるか、席順で頭を悩ませます。もし、上座という上座ってよく言いますけれども、誰をその上の方に、高い方の席に座らせ、そして誰をそうじゃない、もうちょっと低い方の席に座らせるのか、席順を少しでも間違えますと大変な失礼になるわけです。で、わざわざ結婚披露宴に行きますと、もしかして失礼があるかもしれませんが、その時はどうぞお許しくださいとカードにさえ書いてあるんですね。かなり注意を払ったとしても、ある人にはもしかして失礼に当たるかもしれないという、そういう恐れを抱きながら人々を招待しなきゃいけない。で、これを間違ってしまいますと、招かれた人は怒り出します。最悪の場合は縁を切られるということさえ起きまして、実際私の親戚でそのようなことが起きました。まあ大変なことで、あったようです。また結婚披露宴の席ではなくても、会議とか食事会とか、あるいは飲み会とか、そういうところで自分がどこに座ればよいか、別に席が決まっているわけではないけれども、 その宴会場に入っていくときに、じゃあ一体どこに座ろうかと皆さんこう考えると思うんですね。自分の好きなところにやっぱり座るっていうわけにはいかないときがあります。特に会社であれば上司と部下、学校であれば先生と生徒というような上下関係があるような場合は結構気を使うことになります。その席順のことについてイエス様は10節でこう進めております。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は万座の中で面目を施すことになります。似たような経験を皆さんもしたと思います。でこれは言われるまでもなく、その通りと納得するだろうと思います。さてイエス様は宴会の席でのマナーを教えるためにわざわざ例え話をここで語ったんでしょうか。イエス様はパリサイ派の指導者が招くその食卓の席にあえて、危険を冒してですよ、非常に冷たい視線にさらされながら座っております。そのパリサイ派の人たちの前で彼らが怒り出すようなことをわざとやりました。そんな中で単なる社会常識、宴会の席どこに座るのかというそのマナーを教えるために例え話を語るはずはありません。むしろ大切な真理を私たちに教えるために語ってくださいました。ではどんな真理をイエス様は語られたのか、その手がかりは11節の御言葉になります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。この御言葉も教会に長く集っている方であるならば、もう何度も聞いたことのある言葉であり、ことあるごとに何か格言かことわざのように私たちもこう使っていると思います。一言で言えば高ぶってはならない、私たちは低くならなければならない。この十一節はそういう警告としてイエス様が語っているんだろうと、皆さんはおそらくそんなふうに理解してきたと思います。さて十一節は何かこうしなさいという命令のように皆さんは取ると思います。自分を高くするではなく低くしなさい。この例え話からも、いきなり高い方の席に座るのではなく、まずは末席にあなたは座らなきゃいけないんだという、そういうおすすめに聞こえます。しかしどうでしょうか、皆さんはいきなりですね、説明もなくこのようにしなさい、こうすべきですと言われて、どう感じるでしょうか。何も考えずに、もうイエス様が言ったんだからもう何も考えずにそうしなくちゃいけないんだと素直な方ならばそう考えるかもしれません。しかし普通はですね、なんで、なぜですか、どうしてと問いかけたくなります。なぜ一番高いところにいきなり座っちゃいけないんでしょう。なぜ一番この、なんかあんまり明るくない薄暗いような、その人気のないようなところに自分が座らなきゃいけないのかと、そういうふうに問いかけたくなります。でもう少しひねくれてまいりますと、こうしなさいというと、何も考えずに嫌だという人もいます。子供に多いんですが、私もそういう癖がありますね。何々しなさいというと、まず嫌だと思いたくなります。 で、もっとひねくれてまいりますと、そういうあんたはどうなんだと逆に問い返したくなります。何々しなさいというあなた、自分でやってんですかと言いたくなる。人生経験長くなっていろんなこうことを経験してくると、心がねじ曲がってくるんでしょうか。そういうふうに言いたくなってしまうわけです。で、じゃあイエス様はどうなんだろうか、そういうイエス様はどうなんでしょうかと問いかけてみましょう。私たちに対して上座にまっすぐに行って座るのではなく、まず末席に座りなさい。ではイエス様はどうされているんですか、あなたはどうするん、どうしたんですか、そういうふうに問いかけてみましょう。そうしますと、まあ、今日の箇所だけではありません。聖書の箇所、あらゆる箇所、イエス様がこうしなさいと言われる箇所は全部共通しておりますけれども、イエス様が私たちにこうしなさいというときは、まずこの方が先頭を切って見本を示しておられます。今日の箇所でも11節をこう語っているのであるならば、イエス様ご自身がこの11節のように歩んでいます。まずこの11節の前半のところを言いますと、誰でも自分を高くする者は低くされるという面、この前半の部分、じゃあイエス様はこれはどういうふうにここを歩んでいるか。もうイエス様は神の一人子であるということは皆様はご存知であります。父なる神様、それから聖霊なる方、まあ、三位一体の神様と聖書では言いますけれども、イエス様は、聖書においては天と地を創造された方であります。神様ですから最も高いところにおられる方であります。そして私たちを土の塵から形作ってくださった方であります。この世界においてこの神様より高い方はいません。神様って最もこの世界で高いところにおられる方であります。またご自分のことを高めていくということにおいては、その権利を持っている方であります。神様が自分で自分のことを高くしたから、自分で高いところに座っているからといって、神様は高慢であると文句を言う人はいません。しかしイエス様は言われました。自分を高くする者は低くされる。どういう意味でしょうか。天と地を作られた方でありますから、この方は高いところにおられるべき方であります。ところがこの方は低くされていきます。どこまで低くされるでしょうか。今日の箇所では安息日の律法を破っているとパリサイ人たちに言われました。お前は安息日の律法を破っている、とんでもないことをしていると言われました。その結果人々から憎まれていきます。あるいはイエス様の真正面には罪人と思われている人が座っておりました。その人とイエス様は一緒に食事をしました。それもパリサイ人たちの律法に違反する行為であります。そういうことを繰り返していって、イエス様はこのパリサイ人、律法学者たちから、最後は十字架に追いやられていきます。十字架において罪人として殺されていきます。殺されて終わったのではなく、先ほど私たち使徒信条を告白いたしましたけれども、黄泉に下りとそこで告白しました。 つまり死んだ後に私たちが行く着くどん底のどん底、最も深いところまでこの方は落とされて低くされていったんです。誰でも自分を高くするものは低くされ、これはイエス様は自分は別ですよ、私は例外ですよと言っているのではなくて、まさにこの通りに私は歩んでいくんですということをイエス様は、真っ正面からではなくて暗にこう示唆しております。さて11節のでは後半はどうなるか。自分を低くする者は高くされるから、イエス様は先ほど言った通りに人の手によって、パリサイ人や律法学者たちの憎しみやその妬みという思いをぶつけられていって、人の手で十字架に追いやられて低くされていきました。しかしもっと正確に言いますと、イエス様は自ら進んで低い方へ、低い方へと歩んでいかれました。今日の箇所、そうであります。パリサイ人の指導者たちがずらーっと並んでいるその食卓の席。で、その座っている人たちはイエス様をじっと見つめて隙を伺っております。そのど真ん中で、人々が怒り出すようなことをあえてやります。火に油を注ぐという言い方がありますが、まさにそれです。わざと怒り出すようにイエス様は仕向けております。自ら進んでその人々を怒らせて、そして十字架に向かうようにと、そういうふうにイエス様はしているんです。もっと穏やかな方法を取ればいいじゃないか、もっと大人の方法があるでしょうと人々は言うでしょう。こんなことしなくても、あえてこんな神経を逆なでするような方法を取らなくてもよかったはずだ。でもイエス様はあえてする。人の手によって自分が低くされていく方向にイエス様はわざと仕向けていっております。その結果、十字架で殺されてしまいます。一体何の益があるんでしょうか。こんなことしてどんなことが良いことがあったんでしょうか。人の目には何も良いことは見えません。世の中には常識のある人というのがいると思いますけれども、常識ある人から見ればこのイエス様がやったことはもう愚か者の極み、バカ者である、こんなことしてどうするんですか、せっかくのこの、親からいただいた体をそんな無駄にしてというような、そんなことさえ言われてもしょうがないような愚か者のやり方である。イエス様がなされたことは何の益もなかったんでしょうか。それで誰かの命が助かったんでしょうか。誰も助からない、何の効果もない、何の影響もないと人々は思いました。しかし3日目の朝、それは日曜日の朝でありますけれども、父なる神様は愛する一人子の体を墓の穴からよみがえらせました。黄泉にまで低くされていったイエス様の命を取り戻され、高く上げられました。父なる神様は必ずそうしてくださるのだとイエス様は信じ続けて 十字架で死なれていったんです。人の目にはイエス様が十字架で死なれた時何にも起きないじゃないか、人々は思いました。もしかしてイエス様であるならば十字架で奇跡を起こすのではないか、そこから降りてくるのではないか、エリアという預言者が現れてそのイエス様を救い出すのではないか、いろんなことをみんな期待いたしました。何にも起きない。ただ本当にそこで弱々しく死んでいかれた。誰も救われない、何も起きない、そのようにしか見えない十字架だった。しかし主は自ら教えてくださいました。たとえ十字架で死ぬことがあったとして、人々の憎しみや妬みの思いをぶつけられて殺されるようなことがあったとしても、遅くはない、手遅れではない、それでも信じ続けることができる。目の前には何も起きない、奇跡も起きない、そういう絶望するようなことがあったとしても、なお信じ続けることができる。あなたは必ず高くされていく。イエス様はご自分の体を持ってこの自分を低くするものは高くされるのだということを私たちに見せてくださいました。で、私たちは聖書からですね、自分を低くしなければならない、あるいは謙遜であるべきだとは頭では分かっているわけですね。教えられております。もう言われなくても知ってますというくらいです。しかしそれがいかに難しいことであるか、多くの人は嘆いております。今日の箇所でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされ、もう分かってますよ、耳にタコですよ。でもそれができたなら、自然にできたなら苦労しない、で努力してやってみたけれども、ちょっとした時にやっぱりこれにができなくて失敗してしまう、そういうことを私たちは何度も繰り返しております。イエス様は私たちにできないことを命じたんでしょうか。いや、できないって言ってんじゃない、努力してでもやれと言い、そういうふうにもう無理やりでもやりなさいと言っているんでしょうか。そうではありません。イエス様は私たちに何かをしなさいというときに、それは誰でもできること、簡単にできることしか言わないんです。私たちはもう頭から思っています。低くなるっていうのは努力しなきゃできないことだ。だってもう自分の現実見たらそうでしょ。ということですね。でもイエス様は努力して低くなれと言っているんではないんです。実は私たちは十分に低いんですよ。イエス様の目から見るなら、私たちは十分にもう低い。問題はただ一つあってです。私たちはそれを認めたくないんです。認めたくないから苦しいんです。辛いんです。すでにないものをあなた方は努力して勝ち取って、自分からその低くなっていけ、謙遜になっていけというのではない。もう十分に低い。けれど認めたくないからもうどっかで強がりたいんです。私たちの心の中にあるのは何ですか？表向きは、人と接しているときは自信満々に振る舞おうとします。私はこういうことができます、ああいうこともできます、できないなんて言いたくないですね。できるなら もう私は周りの人たちの期待に応えたいと思いますから、わかりました、私がそれをやりましょうとですね、これ全部引き受けようとするわけです。けれども心の中はどうだか、自信がない。本当に引き受けちゃったけれどできるんだろうかと自信がない。あるいは人と接するときは、まあ、人から舐められたくない、弱い人などと思われたくないということで強がっていく自分、自信満々のような自分をこう演技しておりますけれども、本当はどうなのか心の中を振り返っている。いつもビクビク怯えている。あの人に嫌われてしまったんじゃない、あの人からなんか嫌に、あの人は嫌いだななんて思われたんじゃないだろうか、いつもこう人の心が気になってしょうがない、自信がないんです。いつも元気でいつも明るく振る舞っているけれど、実は心の中では疲れ果てている。そういうこともあります。それが私たちの本当の姿になります。でもそれを認めたくありません。でもイエス様はどうされましたか。イエス様はどこに座っておられたんでしょうか。イエス様は罪人と一緒に座っておられました。そんな罪人など来てはならない、座るべきではない、いやお前はここから出て行けと言われるような人と一緒に、この宴会の席の一番低いところに座っておられました。主自ら低くなられた姿をとってくださいました。そうすることで人々から非難されました。怒りをぶつけられました。それでも座っておりました。私たちはどうしたらいいんでしょうか。神様は私たちに何を期待しているんでしょうか。主が低くなられたんです。だったら私たちも低くなっていいんですよ。演技している自分を外側だけ、いい人間だ、私はいい人間だ と振る舞うのではなく、そのまんま心の中にある本当の自分を神様にお見せすればいいんです。何にも飾る必要はない。だって主ご自身が低くなって待っておられるから、私たちもその低い自分をそのままイエス、のままでイエス様のところに行けばいいわけ。なんだお前はそんな格好で、そんな信仰の弱いことでどうするんだと怒る方ではありません。主は喜んで弱い私たちを迎えてくださいます。できなくなっている、ああすればいいんだこうすればいいんだということは頭ではわかるけれど、できなくなっている私たちのことを知ってくださって、わかった、お前のために私は喜んで命を捨てるのだと言ってくださる方、そのような方が私たちのところに来られて、私たちのこの宴会の席の一番低いところに座っておられたんです。私たちは気がつかないでその人をバカにいたしました。イエス様をバカにしておりましたけれども、私たちは恥じるんです。イエス様の前でどっちが偉いんだ、どっちが高くてどっちが低いのか。私たちは低いところにおられるイエス様のところに向かうだけであります。そのような方が私たちと一緒に歩んでくださる、その恵みを思い起こしながらまた歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様。 あなたが私たちのところに来られたというとき、私たちの目ではあなたがどこにおられるのか、何をしてくださったのか、なかなかわかりませんでした。あなたがわざと人を怒らせるようなことを語ったり、なぜこんなことをするのか、十字架で死んでいく、そんな愚かなやり方で何が起きたのか、何も起きないじゃないか、馬鹿げたことであると人々は思い、かつて私たちも思っておりました。高くすること、低くすること、頭では分かっています。言われなくても謙遜であることが美徳であると人々は考えますが、できない。それで何度も失敗したり、何度も落ち込んだりしてきました。努力すればするほど悲しくなりましたが、あなたは自ら低くなられて私たちのところに座っておられる。あなたのお姿を見て、私たちはもう飾る必要はない、演技する必要はない、隠す必要はない、そのまんまの弱い低い自分があなたのところに行くだけである。そしたらあなたが私たちを高くしてくださる、それを信じてよいとあなたが教えてくださることを感謝いたします。なお、そんなことは認めたくありないという自分がいますから、どうか主よ、あなたの低くなられたお姿をもっともっとはっきりと目に見えるようにして励ましてくださいますように。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらく御言葉を思い巡らします。